メッシュワーク第2期生のお二人をお迎えした、回の後編ということでですね。前回は、人類学はどんな学問であると考えているのかとか、あと今ちょっと、研究の中ですごい大変なことなどをちょっといろいろ伺っていたんですけど、今回は、具体的にどんな、テーマでリサーチをしているのかもそうだし、ちょっと、特に視聴者の方に向けて、どんな人に人類学をおすすめなのかみたいなところもちょっと伺っていきたいなというふうに思っております。はい。で、まずですね、じゃあ、そしたら、どういうことをテーマに研究をしたいなというふうに、お二人は考えておられますか？すいません、美咲さんから、はい、お願いします。
はい。私は今ドイツに住んでるんですけど、私自身が今仕事してないのもあって、休み時間はたくさんあるなって感じてる一方で、なんか休み方わかんないなみたいな気持ちもあって、で、ドイツの方って休み方というか緩み方みたいなのが上手な印象があったので、ドイツ人の休み方っていうのをテーマに活動してみたいなとは思っているんですけど。
休み方、すごい。
なかなか休みにこう緩んでるところに自分が参与するのってすごく難しいなっていうのが最初の壁であって。
ですね、
なん
確
か
かに。
緩んでる人のところにこう一緒に横になって異物になっちゃわないかなとか 逆に私のせいで緩めないみたいなこともあるのかなと思って、なんか緩むところを見るのって簡単じゃなかったなみたいなことに気づきました。
なるほど。確かに。若干脱線してるんですけども、静岡のフィールドワークは、ドイツから一時帰国されて来られたってことですか？
あ、そうです、そうです。
すごいですね。マジ
でも
か。
日本人って、実家も日本にあるので、何か理由があれば、帰りたい気持ちはいつでもあるので、いいきっかけとして帰りました。
でも結構フィールドノートは結構量をたくさん書かれながらみたいな感じで今進めてるみたいな
そう
感
で
じ。
すね。いや、なんか、その休み方を見たいって思ってたけど、なんか本当にそれを見たいのかとか、なんか思い始めて、そもそも自分が興味があるのってなんだろうっていうのを知りたいなと思って、とりあえず外に出たけど、何か観察するものが決まってるものでもなく、何をメモしたらいいかわからなくて、いい状況だったんですけど、そのまま考えてたら、3週間ぐらい経っちゃって、このモヤモヤのままでは、なんかどうしようもないなと思ったので、仕方なくこう思い起こして気になった出来事みたいなのをつらつら書き起こしてみた という感じです。
なるほど。そしたら、じゃあ、その休んでる人にめっちゃフォーカスしているというよりかは、もうなんか、目についたものを、こう、拾いながら、みたいな。
そうですね。最初は草むらで休んでる人を観察しようと思ってたんですけど、このゼミに応募したのが8月だったので、夏で結構、ね、草むらでゆっくりしてる人がいたから、そういう発想になったんですけど、今、思いっきり11月で寒くなってきて、草むらになんかゆっくりしてる人だって、そもそもいなくなってしまったので、まずその時点で観察対象いなくなっちゃったみたいなのがあって、で、そうですね。なので、なんかどこに行こうみたいな感じで、休み方、休むって言ってもいろいろあるんじゃないみたいな話に、比嘉さんとのワンオンワンの時になって、で、料理教室とか、に来てる人を観察するとかどうみたいな話になったので、もう一回料理教室に行ってみたりとかもしたんですけど、なんですかね。参与はしたけども、 何か分かったんだろうかと思いながらも、でもなんか何も残さないのも心苦しいので、メモを残したみたいな そんな感じになってます。
なるほど。まだちょっと、出口は見えないけれども、
そう
ま
で
さ
す
に
ね。
今、じゃその、渦中にいる感じなんですね、
そうで
何
す
を
ね。
知りたいのか。ありがとうございます。川田さんはどういうテーマでリサーチされてるんですか？
ですね。仮ではあるんですけど、大人になるっていう、そのことについて、でのテーマにしてますね。その子供から大人になるっていうようなことだと思うんですけど、それって実際には、実態としてはどんな変化があるんだろうとか、そのことの、周囲の環境への意味というか、大人になっていくっていうことは、周りのこととどういうふうに関係しているんだろう、みたいなことに興味があって、調べ始めているところです。はい。
どういうルートでというか、どういうデータを集めているみたいな。
そこがですね、まだ何もデータが集まってなくてですね そうなんですよ。さっきの美咲さんのお話をお聞きしながら、テレビでの共有とかもお聞きしてたんですけど、本当にノートがたくさん書かれてるのを見ながら、ひたすら焦ってるところなんですけど、フィールドに出られずに、やってたこととしては、結構いろんな本を読んでましたね。で、それがそんなに、何ですかね、研究者の人が書いたものに限らず、いろいろ見漁ってたんですけど、なんで、現状としてはちょっと読み散らかしてしまっている感じというか。で、それで考えるヒントにはなるけれどもっていう感じで、ここからもう少しちゃんとフィールドワークをしていかないとなっていう中ですかね。
前回のその話で、比嘉さんがこうみんないろんなタイプがあるみたいなお話をされてたと思うんですけど、私は川端さんの発表を聞いてると、すごい考えられてるなとか、参考文献とか鬼のように出てきて、すごいなって 毎回やばいなみたいなこと思ってて、私もそれに憧れてというか、そういうふうにしなきゃいけないんじゃないかみたいなことを思って、頑張って、家の中で考えるみたいなことを、2日ぐらいやってみたんですけど、何も出てこなくて、仕方ないから、外で何かに出会いに刺激を受けに行こうみたいな感じで、外に行ったので、その分記録はあるけれども、思考は進んでないみたいな そん
い
な
や、
感じがありますね。
フィールドワークを、リサーチをどう進めるのか自体でそんなに色が出るのが、なんだろうな、そう、少なくとも僕の専攻してる学問、絶対ありえないことなので、絶対そこは一番なんならその、何その、学問の中学として決められてるところでもあるので、そう、すごい面白い、なるほど。
そうですね。そこのお話は、昨日比嘉さんとワンオンワンだったんですけど、ちょうど話していて、すごくやっぱりそのアプローチ自体に個性が現れてみんな違うよねっていうのはおっしゃってたんですよね。そうです。で、僕もそこで美咲さんみたいな感じでできたらいいのにな、みたいなことを話してたとこでした。なんで結構、真逆みたいな感じのところはありますよね。僕はだいぶ頭でっかちの方で動き出せないみたいなタイプだったので。
いや、羨ましいです、私からしたら。
いえいえ、こちらこそですっていう。
それこそ問いの立て方自体も、美咲さんは最初にフィールドに出つつみたいなところで女性という感じですけど、川田さんのリサーチクエスチョンを聞いたときに、そのリサーチクエスチョン側は 結構なんかはっきりし始めている感じもして、なんかだからすごい、なんかその、どういうふうにリサーチを進めるのかと、リサーチクエスチョンそれ自体もなんかすごいリンクしてる感じがするというか、なんか、
そうですね。うん。
なんかでも
それ
そ
は
の、
本当にリンクしていくと思いますし、なんかこう進めるうちにどんどん変わっていく感じとかもありますよね。なんか動きながら読みながらずっとこう変形していく感じがあって。
それはリサーチクエスチョン自体がってことですからね。
うん、そうですね。リサーチクエスチョン。だからまだリサーチクエスチョンとかってなんかこう言えない感じがありますね。ずっと仮ってついてる感じで進行してます。
なるほど。ああ、すごい面白いですけど、怖いですね。終わ り、
怖いですね。
その一回何か言えるのかっていう、確かに なかなか恐ろしいですね、人類学。
恐ろしいです。
ずっと不安ですね。
ですね。
これでいいだろうか。
はい。
ありがとうございます。さあ、ちょっと最後にですね、なんか、どういう人に今、その人類学をお勧めしたいかっていうのを伺いたいんですけど、どうですかね。
どうですかね。なんか、どういう人に、なんとなくですけど、このメッシュワークゼミに参加して体験できることっていうのは、事前にそのイメージできることじゃない気はしていて、なので、人類学っていうのをこう、学校とかで学んだことがあるとかじゃない人ほど、もうなんか、なんですかね、とりあえず興味があったら飛び込んでみたら面白いとは思いますね。ただなんか、すいません、進める対象としてちょっと答えになってるかわかんないですけど、ただ興味がある人だったら面白い体験にはなるじゃないかなと思います。
なるほど。
はい。
それはなんかむしろそんなんですよ。最初から、これを得たいと明確な目的を持って行って、実際にそれだけ得られて帰るみたいな、目の場所じゃなくて、
はい。
入ってみないと、なんかそうなる。
そうですね。うん。ちょっとちゃんと質問にお答えしてみる方も考えてみたいなと思うんですけど、どんな人だったらというので、なんか、日常のこう、自分の生活の中で、何らかのこう、違和感を感じているというか、普通に生活している中で、こう、自分のこう過ごすとこのルールだったりとか何かこう縛られている規範みたいなところに対して何かこうみんなそんなにしっくりきてはいないなという感覚を持っている人がなんか今のゼミ生は集まっている感じがしていてですね、何らかのそのモヤモヤを持った人っていうところだと、そういう背景があって人類学とかに興味を持っているっていう人だったとしたら、多分面白いと思いますし、参加したらさらにその分からなくなっていくっていうことを楽しめると思います。はい。
なるほど、ありがとうございます。美咲さんはいかがですか？
そうですね。なんか今の話の続けると、なんですかね。なんかそもそもの前提とか、これなんでやってんだっけみたいなことを考え直したいときに、この人類学のプロセスみたいな感じで、こういろいろ観察して、一回フラットな気持ちで観察してみるみたいなことをすると、自分がそういうフィルターをかけ、自分自身にこういうフィルターをかけてるんだっていう気づきは結構あるのかなって思って、なんかそもそも論みたいなのを考え直したい人には向いてるのかなと思ったのと、なんかもうちょっと狭い 狭いところにフォーカスして言うと、個人的にはそのゼミの中で比嘉さんが、失敗できる 場だから、なんかどんどん失敗しましょうみたいな。なんかここで失敗できなかったらもう他で失敗するとこはありませんみたいな
そん
こ
なこと
を
と
一
ない
回
おっしゃってましたね。
はい、おっしゃってる時があって、こう個人的には私結構こう慎重に失敗を避けて進むタイプなので、なんかいろいろ、そのさっきの話、さっきというか前回の話でもあったんですけど、本とか読んで、参考文献とか読んで、あ、こういうふうにやったらうまくいかないから気をつけようみたいなことを思ってやるんだけど、もう失敗をするしかないみたいな、なんか
なるほど。
気をつけてるのに失敗しちゃうから、もうこう諦めて失敗する前提でもやっていくしかないみたいな感じにどんどんなってきて、なので、なんかそういう、ね、ちょっと失敗が苦手みたいな。人がこう、それを克服してみたいみたいな 気持ちがある人とかにもおすすめかなとちょっと思いました。
いいと思いますね、僕もそれは。失敗するの苦手な人にはすごくいいセミナーじゃないですか。
失敗への寛容さが できるというか そんな感じですかね。
いやあ、ありがとうございます。そしたら、はい、感じで、今回の、この回を終了したいと思います。お二人とも、すごい、ゼミ後から、はい、長丁場だったと思いますが、お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうご
あり
ざい
がとうご
ま
ざい
し
ました。
た。